それでは賛美を持って始めていきたいと思います。パワーオブユアラブ賛美いたします。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。3、はい。我が心作り変えたまえ溢れ出る恵みの中で、我が弱さ取り去りたまえ、力強いあなたのガイデ、みそばに抱き寄せたまえ、あなたの愛の中、わしのように私は昇る主に抱かれ、今羽ばたく主イエスの御意で。では一言お祈りいたします。愛する天の神様、ありがとうございます。聖霊様、あなたを心から歓迎しお迎えいたします。主がこれから読む御言葉のうちに、あなたの本当に御教えを私たちに悟らせ、教え、導いてくださいますようにお願いします。心から感謝してイエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。では本日のディボーション箇所をご一緒に拝読したいと思います。今日は使徒の働き8章26節から40節です。では拝読いたします。ところが主の使いがフィリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の女王、神岳の高官で、女王の財産全部を管理していた、宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走って行くと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか？どうか教えてください。自分についてですか？それとも誰か他の人についてですか？ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい。水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか？そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後、彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。 それからピリポはアザトに現れ、すべての町々を通って福音を述べ伝え、カイザリアに行った。アーメン。それでは今日の内容をまとめます。ピリポは主の使いがガザに下る道に出るように言った言葉に従い、そこでエチオピアの宦官に出会いました。宦官はイザヤの書を読んでいて、ピリポにその解き明かしを求めました。ピリポは預言がイエスにより成就したことを伝え、宦官にバプテスマを授けました。ピリポは主の霊に連れられ、町々に福音を述べ伝えました。それでは聖霊様に聞きながら最初に示される箇所を黙想していきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私はまず26節のこのガザは今荒れ果てているというところですけれど、神様はその時代、その時しかこのできないことをされるお方だなということを思わされました。ガザが荒れ果てている時は、このようにこのエチオピアの女王の神だけは通らなかったと思いますけれど、そういうタイミング、神様のタイミングというのが大切だなと思わされたことと、39節、40節で、主の霊がピリポを連れ去られたという言葉ですけれど、このピリポは本当に主の霊と一つになって主の手足となっていたということが分かりました。それで豊かに用いられたんだなというふうに思わされました。以上です。
はい。私は26節とあと最後の40節から本当にピリポがこう語られたところに、なんというかすぐに出て行って、いつも聖霊に満たされて自分のするべきことを一つ一つ福音を述べ伝えていっている、その姿に本当にこの応答の速さが模範だと思いました。以上です。
はい、私は30節31節が心に留まりました。神だけの交換がこのイザヤ書を読んでいたんですけども、それに対してあなたは読んでいることが分かりますかとピリポが尋ねると、交換は導く人がいなければどうして分かりましょうと答えています。このやり取りを通して本当にこの初心者また求道者が聖書を読むときに、やはり導くて教える人が必要であることを教えられています。以上です。
はい、私も31節に目が止まり、導く人がなければどうして分かりましょうと言ったというところに目が止まったんですけれども、本当に導く人というのがいなければ分からない状況っていうのはたくさんあるよなということ、また自分自身もそのように多くの人の導きによってここまで来て、導いてくださったことによってここまで来ているということを思い起こして、本当に導く人として互いに使わされているということに今朝は目が留まりました。はい、ではもうしばらく黙想していきましょう。さらに聖霊様に御言葉を照らしていただき、神様はどのようなお方か、罪、約束、慰め、警告、命令、模範などについて観察、黙想して書き出してみましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、26節から30節までのところで主のタイミングというのがあるということ、そして主が命じられた時にすぐに従う者に対してこの乾いた魂に出会わせてくださるお方であるということを教えられました。また29節39、40節を通してこの聖霊に満たされて御霊と一体となる祝福を教えられました。以上です。
はい、私はまず26節39節40節などから主が伝道者を具体的に導いてくださる方であるということを教えられました。いつどこへ行くべきか本当に主は明確に語られる方であるということですね。そして模範として 27節40節からこのピリポが非常に神様の導きに対して素直で、与えられた導きや与えられている状況に対して本当に真摯に取り組んでいるということを思わされました。以上です。
はい、私も、まあ、30節目が止まったんですが、導く人がなければどうして分かりましょうということで、本当にこの御言葉に対する解き明かしが本当に必要だなということを思いました。まあ、ディボーションなどをして、まあ、語られていることがあってもそれを解釈してあげる人が必要である時があるなということを思いました。以上です。
はい、私は先ほど31節に目が止まったんですけれども、もう一箇所実は目が止まったところがあって、26節のところがという言葉、どうしてここでところがという言葉なのかなということを、まあ、気になって調べていたんですけれども、まあ、これは著者のルカにとっても、またピリポにとっても教会にとっても予想外の出来事が起こったということをなんか示唆しているのではないかということが、まあ、ちょっと調べて分かって、非常にこの教会が立て上がってきて、あちこちで福音が述べ伝えられて、またエルサレムに皆が戻ってきている最中という導きを皆が見ている中で、ところが突然という形でこの主の使いがピリポに語ったという、まあそういう本当に予想外の導きがあったけれども、それに従っていったんだという場面だということに気づきました。それを教えていただきました。ピリポがこれから働き先が教会で決まっていたかもしれないけれども、本当に教会全体で主の導きに従っていったということ、またそれを通して、聖霊の働きがダイナミックにここから始まっていったということを教えていただきました。予想外の導きにでも本当に主の御声に聞き従っていくという従順な姿勢が教会にもそして個人にもあるときにこういうことが起こるんだなということを教えられました。そして31節のところで導く人を求めている多くの人がいるということも教えていただきました。で、聖霊様はそのような導きを必要としている人をご存知で、そういう場所にどんどん私たちを連れて行ってくださるお方だと、私たちが導いている人を探すよりも聖霊様が導いてくださる方に伝えていくということが本当に働きとして必要なんだなということを教えていただきました。以上です。では適応のために黙想していきましょう。示されたこと、具体的に自分自身にどのように適応していったらいいのか、聖霊様に聞きながら書き記していきましょう。はい、それでは分かち合いをしていきたいと思います。分かち合える方からお願いします。
はい、私は半年ぶりにこの東京に行くんですけれど、その主ご自身の何か導きがあると思います。特に私が語るべき、メッセージがあると思いますし、明日出会わせてくださる人がいるというふうに信じています。ですから今日はその聖霊様の導きに敏感であるようによく祈って備えるということと、やはり32節33節にあるように、この十字架ということが十分わかるようにすることが大切であるなということを教えられたので、そのことも備えたいと思います。以上です。
はい、一つはやっぱり本当に主の導きに敏感でならなければならないということを示されました。自分が非常に鈍感なものであることは自覚しているので、日々祈って主の御声を聞く時間というのを本当に集中して持たなければならないなと思いました。特に今日はしっかり備えなければならない日だなと思うので、しっかり祈っていきたいというのと、あとピリポがそうされたように、本当にこう語り始めたら、聖書や福音のことを語り始めたら、必ずイエス・キリストのことまで語らなければならないなということをお勧めされている。また機会が与えられた時にしっかりイエス・キリストのことを語るようにしていきたいと思いました。以上です。
はい、私は今いつか牧場というか、そういう集会、家の教会に行くことがあるんですけれど、まあ、初心者の方が、まあ、ディボーションをして、まあ、いろいろ御言葉を聞くんですけれど、その中で本当にその人に主が何を語っておられるのかを一緒にこの考えたり、まあ、そういう時間が本当に大事で、やっぱり神様がその人に何を語っているのかを31節で導く人が、こういう御言葉を解き明かしたように、そのような役割をしていく必要があるなということ、このようにして、まあ、一人一人が 主からの声を聞けるように助ける働きをしたいなということを思いました。以上です。
はい、私は、昨日ちょうど本当に主が偶然奇跡的に出会わせてくださった一人の人と聖書の学びを始めて、すごくその人が乾いているということを昨日知ったんですけれども、今日の箇所を読みながら、本当にこう聖霊様って導いておられるんだなということ、ここに行きなさいという、この人に会いなさいという形で私に人を出会わせてくださっているんだなという、まあ、そのことを今朝は改めて確信をして、自分の状況や予定していることがあったとしても、本当にこう聖霊様が出会わせてくださった方々、今黙想して二人ほど思い起こしたんですけど、まあ、こういう方々にまず出会っていくことを最優先にしないといけないなということを今朝は教えていただきました。そのようにしたいと思います。はい、それでは最後に一言お祈りさせていただきます。愛する天の神様、ありがとうございます。主が導きを求めている人のもとへ私たちを使わせてください。聖霊様を運んでください。イエスキリストを伝えていきます。福音を伝えていきます。主よ、どうぞ私たちの口をあなたが用いてくださいますようにお願いいたします。神様、本当にその聖霊の導きをよく見極める霊的な、そのような目を与えてください。あなたが語ってくださるように、そのまま語っていくことができるように、導きにすぐに従っていく従順な心を与えてくださいますようにお願いします。心から感謝します。イエス様の名前を通してお祈りします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。